赤、青、黄色、色とりどりの魚たちがサンゴ礁の間を泳いでいく。光のカーテンがゆらゆら揺れて、まるで宝石みたいに美しい海、パラオ。透き通るようなエメラルドグリーンの水面、白い砂浜に打ち寄せる波、マンタと一緒に空を飛ぶように泳ぐ海、モルディブ。エメラルドグリーンからコバルトブルーへ、息を呑むような美しいグラデーション。天国に一番近い島、ニューカレドニア。
はあ、なんて素敵なの。
美しい海は世界中にこんなにいっぱいあるのに。
なんで私はキヌーラ、
なんで高浜。
海か川かわかんないような海、
いつまでここにいればいいの。
私の名前はルイーズ。お分かりだと思うけど、マーメイド。場所によってはセイレーンとかローレライって呼ぶ人もいるわね。日本ではソ、人魚。
ジュゴン、マナティ、ちょっと勘弁して。あの海生哺乳類のどこから麗しい人魚の姿が想像できるっていうの。それに人魚の世界って厳しいのよ。ポセイドンっていう神様のもとで何年も修行して、やっと自分の海を持たせてもらえるんだから。 で、私の海はキヌーラ。夏だというのにカラフルな熱帯魚もいないし、ウミガメだっていない。真っ白な砂浜だって。なんで、
なんでよ、ポセイドン様。
しかも今って何年。私たち人魚には時間という概念がないからよくわかんないけど、1944年、確か世界中で戦争が起こってたんじゃない。そうそう、ポセイドン様が言ってたわ。戦争とは神々の時代から幾度となく繰り返されてきた愚かな所業。人間たちの欲のために丘は火の海となり、美しく青い海は血で赤く染まっている。かつては美しく清らかであったこの海も、今や醜い憎悪と悲しみを吸い込み、深く淀んでしまった。人間たちよ、いつかその報いを受けるであろう。だって、この高浜ってところにはまだ爆弾とかは落ちてないんだけど、人間の数がどんどん減っているんじゃない。男の人は戦地に送られ、女の人や学生さんは名古屋の工場に行ってる。畑とか田んぼとかどうするのかしら。丘の食べ物がないからって魚をもっといっぱい取っちゃうの。魚って私たち人魚の眷属だから守ってあげないと。チヌ、セイゴ、メバル、カサゴ、サッパ、ハゼ、イサキ、シイラ、みんな隠れなさい、逃げなさい。人間なんかに捕まっちゃダメよ。私が魚たちを転身させている頃、丘の上ではいろんなことが起こってたみたい。知らんけど。
この度はご愁傷様で。
あ、サトシです。ほら、小さい頃マサルと一緒に遊んだ。
ああ、僕には赤髪はまだ。そうです、 徴兵検査で停止だったので。非国民？そんな僕だって。帰れ。お願いです、線香の一本くらいあげさせてください。マサルの失礼しました。
海沿いの古民家で行われていたお葬式、一人の若者が水をかけられて追い出された。てか家にもあげてもらえなかったのね。なんか陰鬱な顔して一人で海の方へとぼとぼ歩いてくる。私は退屈だから浜辺に腰掛けて人間の営みをぼんやりと眺めていた。どこの家も軒先に赤い提灯を飾るんだ。ほおずき提灯っていうの？今の時期だけかしら。綺麗だな。絹浦に夕日が沈む。夕日のオレンジとほおずき提灯の赤が混ざり合って幻想的な風景を作り出す。まあまあかな、悪くない。その時、
何？
向こうの岩場だわ。尾びれを素早くくねらせて水音がした方へ泳ぐ。
あれは人間だ。さっき夕方お水をかけられていた男の人。
私は迷うことなく彼を水から引き上げる。
だってこの海で土左衛門なんて冗談じゃないわ。
土左衛門？水死者のことでしょ。春先に貝掘りに来てたおばあちゃんに聞いたもん。なんか可愛い呼び方。
とっても不謹慎だけど。
彼を抱えて浜の方へ。
よっこらしょった。
なんとか砂浜に寝かせた。意外と軽いわね。ちゃんと栄養とってないんじゃない？よく見ると可愛い顔。
タイプってわけじゃないけど、まあ悪くないわ。
思わずじーっと見つめる。ゆっくりと彼の目が開いた。予想外の展開。私は慌てて海の中へ飛び込む。人魚の掟では人間に姿を見られるのはご法度。もしも見られたのが男の人だったらその人と結ばれないといけないの。
女の人だったら？
ああ、それは聞かない方がいいと思うわ。それに私たち人魚に見つめられた男の人は例外なく恋に落ちるの。これはまあ絶滅危惧種でもある人魚の種を維持する本能かも。
ああ、でも危ない危ない。もう少しで結婚しなきゃいけなくなるとこだった。
波の下からそーっとお顔を覗くと、月の明かりに照らされた彼が浜辺に立っていつまでも海を見つめていた。その日から彼は毎日浜辺に来るようになった。日が昇る時間から一人で海に来て帳が降りるまで海を眺めている。なんで？まさか、まさか彼私に見入られてる？夏が過ぎ秋になって日枝川から彼岸花の花びらが流れてくる。花びらがピンク、黄色、赤と変わっていっても彼は浜辺に立ち続けた。これは間違いないわね。 わかった。もう私の負け。高浜川からも日枝川からも真っ赤なもみじが流れてくる季節、私は彼の前に姿を見せた。波の上に顔だけ出して。
やっぱり幻覚じゃなかったんだ。
あなた名前は？
サトシ。君は？
私はルイーズ。年はいくつ？
21。君は？ルイーズ。
失礼ね。女性に年を聞くもんじゃないわよ。
これは失敬。
年が明けると120歳くらいかしら。
120歳。
繰り返さないでよ。
ごめん。でもまだ信じられない。
そりゃそうよね。人魚は人間の前に決して姿を見せないんだから。
え、じゃあどうして姿を見せてくれたの？
それはま、おいおいわかるわよ。
なんか怖いな。
臆病なのね。
臆病？そんなことはない。どんな理由だって構わないさ。僕は君のことを慕っているのだから。
やっぱりそうよね。
すごい自信だな。
いや、そういうわけじゃないけど。
君のことをもっと知りたいんだ。
いいわ、教えてあげる。私は波の上に腰から上を出した。長い髪で胸を隠して、立ち泳ぎしながら尻尾の先を波間から出す。
本当に人魚なんだ。
私、こう見えて王家の出なのよ。プリンセス候補の一人ってわけ。
プリンセス。
お姫様ってこと。
お姫様。
そう。で、今はこの絹浦の海で修行中。
そっか。
あなたのことももっとちゃんと教えて。
わかった。
私たちはこのあと1時間以上も語り合った。サトシの身の上、父も母もサトシが幼い頃に亡くなって、身寄りもなく物乞いのような生活、食べ物につられて戦争の徴兵検査に行ったけど持病で落とされたこと、幼なじみの両親から非国民と言われて身を投げたこと。そうだったんだ。人間の世界も楽じゃないのね。いつの間にかサトシは波打ち際まで来てかがんでいる。私も首だけ出していた波間からサトシの前へ。尾びれもあらわにペタンと波打ち際に座っている。話を聞きながら私はサトシの手を握った。私を見つめるサトシの目が潤む。高浜の誰もいない砂浜、月明かりの下、サトシと私は人目を忍んで逢瀬を重ねていった。
ルイーズ、明けましておめでとう。
何それ？
新しい年になったらこう言うんだよ、人間の世界じゃ。
ふーん。
ねえルイーズ、丘の上はこんなに寒いのに海の中は冷たくないの？
そりゃ冷たいわよ。でも多分丘よりはあったかい。ドイツのライン川に住んでるローレライは結構寒いって言ってたわ。地中海のセイレーンはあったかそうだけど。
いろんな友達がいるんだね。
うん、いるよ。
実は今日相談があるんだ。
何？
今戦争が 大変なことになってきてるらしい。
どういうこと？
日本が負けそうってこと。だから亭主の僕も徴兵されるかもしれないんだ。
徴兵？
戦争に生かされるってこと。
そんなのダメ！
だけど朝晩ご飯が出るんだよ。
ダメ！
なんで？
あなたは私と結婚するんだから。
え？
前にあなた私のふるさとに行ってみたいって言ったでしょ？
うん。
今度連れてってあげる。お父様お母様に報告をしてくるから待っててくれる？
わかった。
愛してる。
僕も愛してる。
こうして私は10年ぶりに里帰りをした。私が王位継承よりも人間との結婚を選んだことに父も母も驚きを隠せない。まあそりゃそうだよね。今から思えば私物欲の塊だったし、サトシのことこんなに好きになるなんて思ってなかったんだもん。あー、早くサトシの顔が見たい。キヌーラへ帰りたい。恋に落ちた私を王である父も王妃の母も微笑ましく見つめていた。1945年1月13日午前3時38分。それはちょうど私が実家からキヌーラへ戻った時だった。三河地震マグニチュード 7.0。 何これ！
考える間もなく地響きが水の中を伝わってきた。下の方からも何か上がってくる。
それは無数の小さな泡。海の底から吹き出した細かい泡が私を包み込んでいく。その後は海底がどんどん濁り始めた。あっという間に周りが何も見えなくなる。
これは地震？彼は、サトシは大丈夫？
私は慌てて浜へ急ぐ。水圧の変化で耳が痛くなりながら海面に顔を出すと、
嘘、町がなくなってる。
あちこちから火の手が上がる。丘では高浜の町が甚大な被害を受けていた。
サトシ、サトシ、どこにいるの？
海の中からじゃわからない。丘に上がりたい。誰か、誰か助けて。私はどうなってもいい。サトシを助けて。
願いは聞き入れられた。私の尾びれは人間の足に。丘の上を自由に歩けるようになった。だがこれは魔法使いとの契約。代わりに失ったものがある。声だ。
そんなの大丈夫。私を見ればサトシは分かってくれる。私は授かった人間の足で高浜の町へ。変わり果てた町の様子に絶望しながらサトシを探す。瓦礫の中をさまよい必死にサトシを探し続ける。
見つけた。
瓦礫の陰で倒れているサトシ。
サトシ、サトシ。
私は声に出せない声で彼に呼びかける。
お願い、目を開けて。
やがてゆっくりと目を開けるサトシ。 よかった。これでもう大丈夫。
サトシ、私を見て。私よ、私。ルイーズ。え？どうしたの？私が、わからない。
うろたえる私の前に、知らない人間が現れた。彼らは手際よく、サトシを戸板に乗せて、どこかへ運んでいく。
待って、私も一緒に。
私は黙って彼らについていく。置いていかれないように、慣れない足を動かして。サトシが運ばれたのは、千寿坊というお寺だった。たくさんの怪我人が境内に寝かされている。私はサトシの顔を覗き込む。
サトシ、大丈夫？
声ではなく表情で語りかける。サトシは私と目を合わせようとしない。まるでそこに私などいないかのように。やがて救護班という腕章をつけた女性と医者がやってきた。医者はサトシの目を開いて覗き込む。名前や年齢を尋ねるが、サトシは全く反応がない。視力が失われておる。意識はあるが記憶を喪失しているかもしれん。私の方を見てそれだけ言うと、次の怪我人のもとへ去っていった。
そんなじゃあどうやってサトシに私のこと伝えればいいの？どうやってサトシを助ければいいの？神様、お願い。私もいい、命と引き換えたっていい。サトシを助けて、お願い。
再び願いは聞き入れられた。ルイーズはサトシに別れを告げて海へ。ほどなく海の泡となって消えていった。サトシの視力は戻り、ルイーズ以外の記憶は元通り。あとは静かに時が癒していく。
ハエガタキを耐え、忍びガタキを忍び。
ラジオから玉音放送が流れ、戦争の終わりを告げる。あれから毎日サトシは高浜の浜辺へやってきた。自分でもなぜだかわからない。徴兵検査で弾かれ、幼なじみの葬式で追い出され、高浜の海へ身を投げたところまでは覚えている。その後どうやって自分が今日まで過ごしてきたか。知っている人間は大半が地震で命を落とし、尋ねる相手さえいない。潮騒に乗って何かが自分の心に囁きかける。
サトシ、もう大丈夫だよ。
それは海風の歌声のようにも聞こえた。潮騒に耳を澄ませ、サトシは水平線の彼方をいつまでも見つめていた。
行かないでここにいてよ、その手を離さずにいてよ、どんな未来が待っていても。夕日の雫が海にこぼれる、でも空と海は交わらない、風は橋を抜けてくる、そう時のかけらだ。君と僕をつなぐ は陶器でできているからこんなに楽しい。夜空瞬く星のメロディー、勇気出して一歩踏み込んだのに君は振り向いてくれない。そう絆結ぶのは異世界へ行っても変わらない。二人の灯火が消えた後も星屑になって輝くだろう。とわに行かないでそばにいてよ、この手を離さずにいてよ、どんな世界が待っていても朝日きらめく波間に浮かんで、でも空と海は平行線、愛は風に溶けてゆく。ほんの少しだけ君に近づける魔法があれば、未来はちょっとだけ明るくって、過去は素敵な思い出に変わる。教えてあげたろう二人だけの約束、寂しい時はドールとレールへ行けば必ず会えるから。朝の光が頬に差し込む、いつか絆が奇跡を起こし僕は君の翼になる。そう君を探してた、生まれる前から繋がってたと、あの日の空の青さに気づく。心に明かりが灯るまでのひととき、空と海は交わらない、風は橋を抜けてくる。
雨、風、太陽、月、光、空、海、運命、星、絆、牙、角、河原、御代、鬼子、花、菊、人形、ひなめぐり。